今回の徹底考察へようこそ。
よろしくお願いします。
いつものように、本当に情報過多で息継ぎも難しいような日常から一歩抜け出してですね、
はい。
本当に価値のある知識の核心だけを抽出していく、そんな時間です。
大切な時間ですよね。
今これを聞いているあなたは、もしかしたら次の重要なプロジェクトの準備中かもしれませんし、
あるいは単なる知的好奇心から耳を傾けてくださっているのかもしれないですね。
そうですね。でもいずれにせよ、今日のテーマは必ずあなたの日常に刺さるはずです。私たちの無意識の行動に全く新しい光を当てるものになるからです。
日々私たちがどれほど無意識のうちに自分自身の本性というか本質を周囲にさらしているかという、
はい、
少し恐ろしくもあり、同時に非常に興味深いメカニズムに迫る内容ですね。
今回私たちが飛び込むソースなんですが、2026年2月10日に公開されて、その後3月2日にブログにも掲載されたコラムです。
ヘイニクス愛知というバドミントン教室のオンラインコラムですね。
はい、タイトルが格言、プレーを見ればその人の価値観がわかるというものです。
一見すると単なるスポーツの特定の指導論のように思えますよね。
そうなんですよ。でも実はここには人間の意思決定とか心理、そして自己変革に関する驚くほど鋭い洞察が隠されているんです。
隠されていますね、本当に。
なので今回のミッションは、極限状態における一瞬の判断がいかに私たちの真の価値観を暴き出すか、これを解読することです。さあ、このテーマを紐解いていきましょう。
ここで非常に興味深いのはですね、バドミントンという競技が持つ物理的な特性と人間の脳の処理能力の限界が見事に結びつけられている点なんですよ。
なるほど、物理的な制約ですか。
ええ、ソースの核心部分に、プレイは思想の痕跡であるという言葉があるんですが、まさにこの制約から生まれている事実なんです。
シャトルのスピードが関係しているっていうことですよね。プロの試合だと初速が時速400キロを超えることもあるって聞きますし。
そうです、ものすごい速さです。
アマチュアレベルであったとしても、コート上を飛び交うシャトルに反応するときって、人間には思考を介在させる余裕が物理的に存在しないとコラムでは指摘されていますよね。
人間の脳のメカニズムを考えてみてください。飛んでくる物体をまず視覚で捉えて、
はい、
前頭葉で論理的に分析して、どう打ち返すのが最適かを意識的に決定してから筋肉に指定を出す。
それだと
全く間に合わないんですよ。
ああ、確かに間に合いませんね。
つまりコート上での無数の選択は、理性を司るシステムではなくて、無意識の領域に深く刻み込まれた自動処理システムに委ねられているわけです。
なるほど。
そしてその自動化された反応こそが、その人が心の底で何を最も重要視しているかという行動原理そのものなんです。
私たちって日常生活だと、言葉でいくらでも自分をデザインできるじゃないですか。
できますね。
私は常にチームの全体最適を考えていますとか、
ええ、
新しい挑戦を全く恐れませんとか言うのは本当に簡単です。
簡単に嘘をつけます。
でも思考が追いつかないスピードでシャトルが飛んできた、そのコンマ何秒の瞬間、コート上で反射的に選んでしまう行動って、絶対に嘘をつけないですよね。
つけないです。ソースにも、判断は一瞬、結果は即時、言い訳の余地なしとありますから。
言い訳の余地なし、厳しい言葉ですけど本質ですね。極限状態だからこそ、隠していたはずのソフトウェアが強制的に起動してしまう。
日常のビジネスシーンに置き換えると、これすごく分かりやすいかもしれません。
お、ビジネスシーンですか。例えば。
例えば会議で想定外の鋭い質問とか批判的な意見を突然ぶつけられた瞬間を想像してみてください。
ああ、ありますね、そういうヒヤッとする瞬間。
その時、理性のフィルターを通す余裕を奪われた人間がどう反応するか、
はい、
反射的に自己防衛に走って他責にするのか、それとも一旦その場を俯瞰して事実根拠の確認に向かうのか。
なるほど。そういう言い訳の余地がない状態での選択の連続が、まさにその人の思想の痕跡として表出するわけですね。
その通りです。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですが、ソースではそのコート上で無意識ににじみ出る価値観を、大きく3つのプレイヤーの類型に分類して分析しているんですよ。
この分類がまたすごく適応しているんですよね。
まず1つ目が安全最優先タイプです。 このタイプはとにかく不確実なショットを避けて高く遠くにシャトルを飛ばして時間を稼ぐような守備的な選択に終始するそうです。彼らの根本にある価値観は失敗しないことが正義というものです。
心理学でいうところの損失回避バイアスとか現状維持バイアスが極めて強く働いている状態ですね。
失敗したくないっていう気持ちは誰にでもありますが、
はい、でもこのタイプの根底には評価が下がることや自分の弱点が露呈することへの強い恐怖があるんです。
恐怖、
ええ、そして不確実性を排除しようとするあまり皮肉なことに相手に主導権を握られ続けるという最大の不確実性を抱え込んでしまう。
ああ、それ組織でも全く同じこと起きてますよね。
そうなんですよ。
前例がないっていう理由だけで新しい提案を却下し続けるリーダーとか、
決断を先送りすることで自らの手で失敗を生み出すリスクだけを回避しようとする人物。
完全に一致しますね。
完全に一致します。
そして2つ目が快感追求タイプです。この人たち職場にも絶対一人はいますよね。
いますね。確実にいます。
このタイプは成功する確率とか再現性よりも一度の派手なスマッシュのような一撃を好むんです。しかもミスをしても原因を論理的に分析するより次はきっと入るって楽観視してしまう。価値観としては楽しいあるいは気持ちいいことが正解だと。
この行動の背景にあるのはドーパミンによる報酬系の刺激と楽観性バイアスです。
ドーパミンですか？
地味なラリーを組み立ててポイントを奪うというプロセスの価値よりも力いっぱいシャトルを打ち込むことで得られる瞬間的なカタルシスとか、
はいはい、
派手なプレーによる承認欲求の充足を優先しているわけです。
なるほど、承認欲求。これブレインストーミングの場だと突拍子もないアイディアを出して場を盛り上げるのに、
ええ、いざ地味なデータ収集とか実際の運用フェーズに入ると途端に興味を失ってしまうような行動特性と言えますね。
短期的な熱量はあるけど長期的な信頼構築には課題が残るタイプですね。
おっしゃる通りです。
そして3つ目、これがコラムの中で理想的なあり方として描かれている責任引き受けタイプです。
これが一番重要ですね。
彼らはミスを最小限に抑えるために徹底的な準備を行ってラリー中も自分の身体や状況の微調整を素早く行う。
はい、
その根底にある価値観が誠実性は再現性の証であるという非常に重い言葉で表現されているんです。
再現性という概念に誠実さを見出している点、これがこのソースの最も深い洞察の一つだと思います。
本当にそうですね。
情報が氾濫して環境が目まぐるしく変化する現代においてまぐれあたりに依存しないということは、
はい、
原理原則を深く理解しようとする知的態度を意味するんです。
知的態度、
ええ、自分のその日の気分とかコンディションの波といった内的なノイズを制御して一定のパフォーマンスを出し続ける覚悟を持つこと。
それって自分自身に対する誠実さでもあり、
同時ともにプレーする相手やチームに対する究極の誠実さでもあるんです。
なるほど。でもこれは結局どういう意味を持つんでしょうか？ただ単にあなたはどのタイプですかっていう自己分析のテストをして終わるような内容じゃないですよね。
全く違いますね。これをさらに大きな視点に結びつけると、人間が根本的に成長するあるいは上達するとはどういう現象なのかという本質論にたどり着くんです。
上達の本質。
コラムは指導者が見るべきは学習者の技術ではなく選択であると断言しています。
選択ですか？
どのショットを選び、コートのどこに立ち、そしてミスをした後に何を修正しないか。
あ、何を修正しないか。
そうです。そこにその人の強烈な意志と価値観が詰まっているからです。
その何を修正しないかっていう視点すごく鋭いですよね。私たちって同じミスを繰り返すとき、ついまだ技術が足りないからだって考えがちですけど、
ええ、
実は技術の問題じゃなくて今の自分の心地よいやり方を変えたくないとか、
新しいことに挑戦して無やな姿を見せたくないとか、
そういう古い価値観がそのまま行動のブロックになっているっていうことですよね。
まさに。だからこそソースはプレーが変われば価値観は更新された、プレーが変わらなければ価値観は据え置きであると結論付けているんです。
耳が痛いですね。大人が新しいスキルを習得するときの最大の障壁ってここにあるのかもしれません。
上達というのは単に手首の使い方が上手くなるとか、新しい知識のアプリケーションをインストールするような表面的な追加作業ではないんです。
はい。
それは昨日までの自分の行動原理を否定して、新しい価値観の OS を脳と身体に上書きする行為なんですよ。
OS の上書きですか？
ええ。失敗したくないとか、手っ取り早く賞賛を得たいといった自分が無意識に握りしめている古い価値観を手放さない限り。
手放さないと。
何度練習とイグナの反復行動を行っても、結局は極限状態において古い価値観に基づく同じ選択をしてしまう。だから成長の壁を越えられないんです。
今これを聞いているあなたが、もし仕事や個人のプロジェクトで伸び悩みを感じているなら、このメカニズムは非常に大きなヒントになりますよね。
なりますね。
私たちって壁にぶつかると無意識に作業量とか練習量を増やして力技で乗り越えようとしますから。
ええ。
でも本当に疑うべきは自分の選択の癖の方であると。ただ自分が無意識にしている選択の癖に自分で気づくのって至難の業ですよね。
これに関しては非常に重要な問いをソースが投げかけてくれています。自分自身の盲点に気づくために極めて実践的な価値観を暴く3つの自己分析ワークというものが提示されているんです。
早速紹介しましょう。まず1つ目の問いが、ミスをした直後あなたの第一声あるいは心の中の声は何ですか？というものです。
これはいわゆる原因帰属の傾向を探るといいですね。
原因帰属。
ええ。風のせいだとか、照明が眩しかったと、外部環境に責任を転嫁する声が響くのか。
はいはい。
それとも、準備のステップが半歩遅れたと、自分の内的なプロセスに目を向ける声なのか。
エラーが起きた瞬間のとっさの反応には、その人が普段からどうやって自己を正当化しているかというメカニズムがそのまま現れるわけですね。
その通りです。
そして2つ目の問いが、ラリー中最も怖いと感じる瞬間はいつですか？です。これバドミントンに限らず、仕事の中で何に一番恐怖を感じるかと言い換えることもできますね。
恐怖の対象を特定することは、その人が何を守ろうとしているのかを特定することと同義なんですよ。
何を守ろうとしているか。
自分の身体的なスタミナが切れることへの恐怖なのか、自分がコントロールできない状況に置かれることへの恐怖なのか、あるいは相手に自分の弱点を見透かされることへの恐怖なのか。
恐怖は価値観の裏返しとして機能するんですね。
そうなんです。
そして3つ目の問い。決まったら一番嬉しいショットは派手な一撃ですか？それとも相手を崩した後のタップ、つまり軽いタッチですか？
これは自身のモチベーションの源泉を探るものです。
モチベーションの源泉。
外形的な派手さや他者からの分かりやすい称賛という結果そのものを愛しているのか、
ええ、
それとも仮に地味であっても自分の意図した戦略通りに状況をコントロールして論理的な帰結としてポイントを得るというプロセスを愛しているのか。
なるほど。
この違いは長期的な困難に直面した際のレジリエンス、つまり回復力に直結してきます。
自分の無意識の選択を言語化していくこのプロセスこそが古い価値観の OS をアンインストールして新しい価値観へと更新していくための絶対的な条件になるわけですね。
全くその通りです。
そしてこのコラムの締めくくりがまた非常に示唆に富んでいるんですよ。記事の末尾に AI ライターより熱い一言というセクションがありまして。
ああ、あそこは興味深かったですね。
AI 自身が人間のある側面に対して畏敬の念を語っているんですよね。
AI がプレイは嘘をつかない、この言葉の重みに私自身のデータの震えるような感覚を思いますとコメントしている部分ですね。
ええ、感情や肉体を持たないはずの AI が人間の生身の誠実さとか勇気がむき出しになる瞬間にデータレベルで震えを感じるって表現しているんです。
はい。
これバドミントンというスポーツをただの競技じゃなくて価値観の可視化装置と捉え直す非常に鮮やかな視点だと感じました。
AI は膨大なテキストデータを処理して言葉を成功に紡ぎ出すことは得意ですけれども、
ええ、
物理的な肉体を持ち時間的余裕のない中で一瞬の判断とその結果生じる痛みや責任を引き受けることはありませんからね。
確かに痛みや責任は引き受けないですね。
だからこそ人間が言葉でどれほどたくまに自分を飾り立てようとも極限の選択において誠実さや勇気あるいは慢心や恐怖がどうしても隠しきれずに吐き出されてしまうという身体性の真実、
はい、
そこにある種の感嘆を抱いてるんでしょうね。
人間が真に変化する瞬間というのは口頭で明日から変わりますって宣言した時じゃなくて、
ええ、強烈なプレッシャーの中で昨日とは違う不確実だが誠実な行動を選択できたその瞬間にしかないんですよ。
さて今回の徹底考察も全体像が見えてきました。ここで重要なポイントを総括しましょう。
はい。
技術の更新は価値観の更新から始まる。
まさにそこですね。
私たちが何かに取り組む中でこれ以上先に進めないという不可視の壁にぶつかった時、見直すべきは表層的なスキルやテクニックだけではありません。
ええ。
その根底で自分を操っている
失敗を極端に恐れていないかとか、安易な快感や承認に逃げていないかといった古くなった行動原理と向き合う必要があります。
身体の動きや日々の無意識の選択こそが自分自身を最も雄弁に語るテキストである。その事実を受け入れることが全ての自己変革のスタートラインになるということですね。
そういうことですね。リスナーのあなたへ、今日から日常の些細な場面で構いません。
はい、些細な場面で十分です。
会議でのとっさの反応、メールの返信を先送りした瞬間、予定外のトラブルが起きた時の第一声、自分の無意識の選択に少しだけ自覚的になってみてください。
あ、今自分は安全最優先の選択をしたなとメタ認知するだけでも、
ええ、そこにはすでに古い価値観への強烈な揺さぶりが生じていますから。
間違いありません。
そして最後に、このソースが提示した議論から一歩踏み込んで、あなたに新しい思考の種をプレゼントしたいと思います。
おお、何でしょうか。
今回の徹底考察では、極二元状態での一瞬の判断が私たち自身の価値観を暴いてしまうというメカニズムを見てきました。
はい。
ではこの視点のベクトルを自分から他者へと反転させたらどうなるでしょうか。
他者へ反転ですか。
もしあなたが職場の同僚、ビジネスパートナー、あるいは家族の一瞬の反応やとっさの選択を注意深く観察し、それを読み解くことができたなら。
なるほど。
もちろんそれは相手を、この人は快感追求タイプだと安易に分類したり裁いたりするためではありません。
ええ、評価するためじゃないですよね。
相手が言葉では取り繕っていても、とっさの行動を見る限り、心の奥底で失敗することを誰よりも恐れているのかもしれないと気づくこと。
はい。
この人は派手なアピールはしないけれど、見えないところでプロセスの再現性を本当に大切に守り続けているんだなと理解すること。
ああ、それは素晴らしい視点ですね。
その一瞬の行動の痕跡を、相手の真の姿や抱えている恐れを深く理解するためのレンズとして使うことができたら、
ええ、
それは言葉による表面的なやり取りや建前のコミュニケーションを超えて、私たちが他者と真の意味で共感し、深く、そして優しくつながるための全く新しい扉を開くことになるのではないでしょうか。
相手をより深く理解するための共感のレンズになるわけですね。
そうなんです。日々情報をアップデートし続けるあなたにとって、今日の気づきが自分自身と、そして周囲の世界を捉え直すための新しいレンズとなれば幸いです。
今日も充実した時間でした。
それでは次回の徹底考察でまたお会いしましょう。